皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。秋深まりまして、今日なんかはものすごくいい天気ですから、街中歩いてる方も半袖着てる方が今日は多いですね。今の時期ちょっとね、何を着たらいいのかよくわからないなんて言って風邪をひかれてる方も私の周りも結構いるんですけれども、今日はもう断然半袖の日みたいですね。天気も良くなってますけれども、今年は実は太陽の黒点が少なめということで、観測されてるんですけれども、太陽の黒点が少ないと冬が寒いということに一応なってるそうなんですけれども、今年はどうなんでしょうね。夏が暑いなんて言われてたんですけど、案外そうでもなかったような気もしますし、季節が気になる今日この頃なんですけれども、今月の京都人町出会いもんはですね、景観ということでテーマを決めまして、そのテーマに沿った方々にお越しいただいてお話を聞いてます。街が彩りが結構綺麗な時ですから、外の景観ということもちょっと気になるかななんていう気も私自身もします。いろんな話が聞けると思うんですけれども、今日の私のパートナー、
はい、まちづくり委員の脇野です。よろしくお願いします。まあ、彩りと言いますと、これからまたね、
そうですね、
紅葉があったりなんかしましてですね、いろんなものが色づいたり、果物ができたりとか、そういう季節になりましたですね。
どうも世の中ちょっと若干不景気なので、海外に行くよりも国内旅行に行く人がものすごく増えてるような気がするんですよね。
ああ、そうですね。近
場で京都も予約えらいことになってますもんね。
またこれから人が増えてくるのかなと思ってですね、どうしようかなっていうところも
どうしようかなということで、ね、
黒点の話も聞きましたね。
はい、どんな話が聞けるでしょうか。お楽しみに。ただいま参上のコーナーです。今日はですね、看板ということで、ゲストの方にお越しいただいております。株式会社児玉製作所の代表取締役であって、屋外広告士の資格をお持ちです児玉正人さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
児玉さん、看板屋さんと言ってよろしいんでしょうか。広告、屋外広告も屋内広告もされる、で看板も実際に作られる会社ということですかね。
そうですね、看板全般にやらせていただいてますので、いわゆる看板屋さんという形で、プラスデザイン会社というような意味も少し会社の方には持たせているんですけども、
どういうふうに、例えば看板作りたいなという方がいらっしゃったら、児玉さんの会社の方に連絡があって作るという形になるわけですよね。
そうですね、ご相談いただいたら、やはり現地の方を見させていただくところから始まるんですけども、ご承知の通り京都 のいろんな景観の条例がありますので、その地域に、あった形で最適なものをご提案するという形でいつも作らせていただくという、そういう動き方をしています。
京都はそういうことで改正された景観条例というのがありますけれども、京都以外のそういった看板の規制なんかもそれぞれ各都市にはあるわけですか。
そうですね、行政によっていろいろ異なりまして、大まかな部分では同じ、大型の看板ですと工作物の確認申請がいるとか、そういった部分は同じなんですけども、やはりその都市によって、禁止色が決められていたり、
禁止色、
あと大きさがとか高さ、そういった部分での制約は各行政によって異なってきますね。
外、京都から見た外っていうのはもちろんあるんでしょうけれども、例えば全国のいろんな企業さんが京都に支店を作られるときなんかは、京都市のやっぱり地元の業者の方がやっぱり得意なんじゃないかなというか、他の外部のところで仕事されてる方にはちょっと難しい条例になってるんじゃないですか今。
そうですね、中でもやはり京都一番厳しいと言われている条例ですんで、全国展開されているチェーン店の方とかはやはり京都の業者に 相談されるというケースが多いですね。
町の中でも全国展開されているコンビニの例えばローソンであるとかマクドナルドとか京都独特 の、 その、広告がといいますか、まあ、看板が立っててそれを見た観光客の人がうわーって言って写真撮ってはったりとかよう見ますけれども、はい、そういうのが増えてるんですからね。どうなんでしょう。
そうですね、京都独自のっていうので言うと、まあ、色が、まあ、特に目立つのは色を反転させたりですね、赤ベースで大体全国展開されているようなところはほとんども色を反転白ベースで赤い文字にされているとかね、そういうふうな工夫は京都仕様という形でやられているケースが多いですね。
そういった場合は例えばデザイン広告のデザインっていうことで、小玉さんのところでデザイナーさんが考えて提案されたりとかそういう感じでするんですか。
そうですね、もちろんお客様の方のご要望も聞きながらですけども、京都市さんとか の、 部署には相談に行くような形で、まあ、事前協議というかね、事前の相談が必要ですので、まあ、反転させてこの程度の割合だとどうですかというようなことをね、してから提案するような形ですね。
もういきなり具体的な話を聞いてしまったんですけれども、京都市 の、 その看板が規制されているということをご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、簡単に説明をしていただけますか。どういうふうなものはいいで、どういうものが対象になってるっていうと、どう。
そうですね、昨年9月1日にね、新景観条例というかものができまして、で、まあ、非常に厳しくなったということで、まあ、日本一厳しい条例ということで、はい、すごい取り上げられてましたので、ご存知の方多いと思うんですけども、京都市全域で言えることは屋上の広告物ですね、
はい、
屋上の上に載ってる看板は全面禁止ということが一番まあ大きな特徴ですね、うん、でそれ以外にも地域によって面積ですとか、取り付ける高さという部分で制約がありまして、うん、で京都市内大きくというか、まあ、細かく分かれてまして、21種類とプラス木屋町とかの特別地域というのがありまして、で22個に細分化されてまして、はい、その地域ごとの制約があります。
うん、それは、色ですか。
色と面積、高さですね、
全てがそれぞれ地域に。
はい、そうですね。
あ、その色っていうのは、何で決めてらっしゃるんでしたっけ。
色の方は一応、はい、マンセル値でということで、
マンセル値で、
はい、サイドが、まあ、例えば8以下とかそういうような形で、うん、まあ、指定されてるんですけども、
あまり明るすぎるのは困るということですね。はい、その、広告をつけるというのに許可申請を取ってるわけですけれども、あまりそれ知られてないんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、広告物通常2平米以上の広告物を出される場合は、はい、京都市の方に届け出をして、うん、で許可申請をもらってっていうことになるんですけども、うん、通常道路上に出ている道路専用とかのね、はい、許可とちょっと勘違いされるケースが多くて、
うん、
うちも出してますよっていうおっしゃるお客さんも多いのは多いですね。
新しく作るときに申請をすると考えていいんですね。
は
い、
そうですね、新しく作る際には申請をして、うん、で許可をもらったものをつけるっていう形が、うん、まあ、一番理想的ですね。
うん、その、屋外広告っていう形で今話を説明していただいたんですけれども、はい、さっきも打ち合わせの時にちょっと言ってたんですけれども、最近多いのがガラスの窓の内側に、薬って書いてあったり、本って書いてあったり、外国人モデルの人のなんか写真がドーンってあったり、あれは屋外？屋内広告？
あれは屋内広告物なんですけども、
はい、
屋内に関しましても、特定屋内広告物っていうのが、まあ、条例の中で決められてまして、はい、で、まあ、5平米以上のものについては届け出が必要になってきます。
皆さんご存知ですかそれ。
なかなかねそこまでは行き渡ってないですね実際ね。
その、5平米であるとか屋外だったら2平米ということで、作られるわけですけれども、その例えば屋外に目を向けますとね、例えば 何でしょう、ビルに横にピュッとこう飛び出るような看板とか、はい、あとポール上で、立ち上がったような看板とかいろんな形状があると思うんですけれども、例えば大掛かりの広告っていう形になりますと、まあ、足場を組んで作ってっていう風な大掛かりの工事になる場合もあると思うんですけども、
そうですね、
だいたいどれぐらいの期間で作られていくもんなんですか、その工事というか
工事自体ですか、
はい、動き出して表に見えてから、
あ、見えてくるまでね、はい、実際新築の場合とかだとやっぱり1ヶ月2ヶ月前から事前の相談が必要になってきますし、うん、当然大型の看板つける場合ですと工作物っていう方の、確認申請も必要になってきますんで、うん、まあ、通常は最短でもやっぱり1ヶ月はかかりますね。
やっぱりもう建物並みになってくるわけですね。
そうですね。
先ほどご紹介したその屋外広告士という資格お持ちなんですけれども、これはどういった資格になるんですか。
まあ、看板の特に大型の看板の申請する際、先ほどから申してます、
はい、
工作物の確認申請というのが必要になるんですけども、うんうん、その申請する際に、建築士の資格か、うん、屋外広告士の資格を持っている者が申請するということになってます。
うん、業者の方の登録とまたこれはまた別になってくるわけですね。
そうですね、業者登録今おっしゃったのは、まあ、行政単位でそこで、うん、まあ、広告業を営む場合に登録するっていう制度になってるんですけども、こちらの方は屋外広告物の、講習会というのを行政単位でやってますので、
はい、
その講習会の修了者が、いるという前提ですね。
うん、その京都市 その一番日本で日本一厳しいかもしれないその規制の中で、仕事を京都市で仕事される場合なんかで、例えばこういう気をつけたいところがあって仕事されてるんだっていうのは何か具体的にあるんですか。
そうですね、
心意気なんか
心意気ですか
教えていただきたいんですけれど、
やはりお客様の要望をできる限りやっぱり僕らも受け止めていきたいですし、
うん、
ただ条例違反してっていうね、うん、ことはできないんで、
はい、
条例の範囲内で、まあ、目立つだけじゃなくて周りと調和の取れたようなものを提案していけたらということをね、普段心がけてますね。
うんうん、なんかこれなんか全然方法にのっとってないよねっていうのをもう作ってしまうと逆に広告でこう良かれと思ってよく取られてほしいから出すのに逆効果やったりする場合もそのうち出てくるかもしれないですもんね。
そうですね、
何やって
既存のもので言うと、うん、その新条例の昨年の9月1日以降ですね、新条例には適、まあ、不適格っていう形で条例違反になっている看板あると思うんですけども、やはり企業さんの方もその辺気にされてまして、うん、ずっと残ってしまうとね、自分のとこだけ条例違反の看板つけてるように思われるのがね、
うん、
かえってマイナスイメージなんでということで、回収していかれているところも、かなり今出てきてますね。
うん、やっぱり出されてる方はもう一度出したっきりじゃなくってもうずっとその辺は考えながらされてるわけですから、もうなんて言うんでしょう、いろんなところでもう広告士さんは活躍の場があるわけですね、今この京都市の景観条例の中ではね。
そうですね、制約がかなり厳しいんで、
うん、
活躍しにくくはなってますけども活躍できるように、うん、はい、したいと思いますけどね。
デザインのコンクールみたいなのもなんかあるんですって。2008年公共サイン展っていう、
はい、ありがとうございます、宣伝させていただいてよろしいですか、はい私たち加盟している組合で京都府広告美術協同組合というのがありまして、
はい、
で毎年、この10月に公共サイン展というのを、うん、まあ、近畿の組合でやってるんですけども、うん、今年度はこの10月の18日19日20日の3日間、
はい、来週ですね、
はいはい、岡崎の方で、
はい、
岡崎の京都市美術館の、方で、 公共サイン展の方を実施しますので、
これは一般の方が行っても見せていただけるものを、
はい、はい、あの南にはというか外でやってますので、ーオープンなもので、
はい、
で当然屋外広告物ですんで、うん、雨でも大丈夫なものを外に展示しているということで、
プロのこの知恵が集まった広告物が、
そうですね、
あのコンクールということで、
うちの方も何点か出してますので、あの、はい、
去年は、京都府知事賞をいただいているという小玉さんのところですから、じゃあ今年も力が入ってる、
はい、そっと出しておきます
じゃあ、あのぜひ来週ね、あの岡崎の方に、行かれた際にはということですね。
そうですね、
はい、わかりました。後半もこの看板のことについてちょっとお話を聞いていきたいと思いますけれども、ここで一曲、音楽の方をお聴きください。バージンフィッシュでレーン。はい、バッタリ将棋のコーナーです。その前にですね、この曲の間にちょっとお話聞いてました。京都に合う看板ってどんなんなんですかねっていう話をしていましたら、その先ほど、岡崎で来週、公共サイン展のそちらの方で京都に合う看板の、その、まあ、コンクールをされてるわけですけれども、その、デザインも優秀だと思われるデザインがそういうところにも展示されているということですので、ちょっとねデザイン勉強されている方なんかはこれはちょっといいチャンスですから、ぜひぜひということでした。で、バッタリ将棋、看板のことについてということで、はい、
そうですね、ずっと看板看板と、
はい、
冒頭から看板のお話ですけれどもそもそも看板なんですが、2つやり方があると思うんですね。で、まあ、サインといいますか、どこに何がありますよ、ここは何ですよっていう場所を知らせるサイン、
はい、
看板、
はい、
それと商品、ここはこういうものを売ってます、うん、あるいはこういう新商品が出ましたっていう市中の街中の看板ですね、うん、そういう2通りがあるんですけれども広告を規制するという立場でいうと、まあ、街並みを守るというのがその趣旨ですから、
はい、
当然目立ってほしくないんでしょうね、うん、でところがこれ相反するもので、
そうですね、
広告というのは目立たないと意味がない、うん、でそのここに何がありますよ、場所を示すものについても、まあ、5番の目でどこぞで迷われたという人がどこに何があるというのを確認すると、うん、ここへ行きたいというところに行けるようにということが旨でしょうし、商品についてみれば同じような商品が当然いろんな工業製品もありますし、いろんなモデルもある中で自分とこの商品を選んでもらいたいというわけですから、うん、目立たないと意味がないですね、うん、でこれ非常に相反するものですね、うん、規制するというところはまあ、色目だとかなんとかいう基準があるんでしょうけども、多分今お話にありました新条例なんかもこれからどんどん話がまだまだ煮詰めた走りですから、
うん、
これから話があるんでしょうけども、一つのやり方としてその枠を決めるというかね、例えばもう木なら木、まあ、木に見えるもんなら何でもいいということなのかもしれないですし、うん、色目なら色目、材質なら材質、そういった中で、工夫して目立つというような、統一感を持たすっていうのはいろんな考え方があるんですけれども、なんかなしに全部やったらいかんというのは分かるんですが、うん、なんかなしにこれまた逆で、何も彼もダメですよと、目立っちゃダメですよということにしてしまうと、こう看板の意味がね、
うん、
またなくなってしまいますので、その辺は勘の余地がねあるんじゃないかなというふうに思いますね。
デザインがかっこよければじゃあもういいのかとか、その辺もいろいろ、
うん、そうです。だから今後多分工夫というかね、いろんなことを考える余地もあると思うんですね。目立つというのはどういうふうにしたら目立つか、で例えば先ほどのマンセル記号やないですけれども、うん、反対色、マンセル企業のちょうど体格が反対色になるんですけども、これを組み合わせれば当然目立ちます。それをすればいいかというと、それではこう
景観
がね、目に痛いので、 で、うん、そうじゃなくて、例えばその色目だけじゃなくて、照明、まあ、夜の看板、昼の看板、いろいろありますが、目立とうと思えば電飾つけて、うん、光ったり消えたりというような、うん、 ところもあるんでしょうけれども、
それも、
うん、またセンスの問題でね、でこのセンスっていうところにもかかってくるんでしょうけども、規制をかける側はそういうふうに考えるんでしょうけども、またね違ったセンスというところにかけてですね、うん、いろんな工夫があると思うんですよ、うん、
なぜ脇野さんがこういう話をするかと言いますと、結構看板作るためには申請が結構面倒なものが実はあって、はい、それを建築士か広告、屋外広告士さんが申請をするということで、具体的に実際に携わられている専門家でもあると、いうことで、
まあ専門家と言いますか、いえまあ専門家です、
はい、専門家です、はい、
看板はそうやって見てみても、あ、新しい看板ができたなと、目立つようで目立たないんですね、
うん、
でというのはその看板を立てるにはどうしたらいいかっていうのがあまり一般的ではない、はい、
そうですね、
で屋内の話が出ましたけれども、これ専門家とは言いながら専門家に頼まなくてもできる看板ってあるんですね、
はい、
でそれこそガラス窓の内側から貼ったりっていうのはこれ個人的にもできる、やろうと思えばできるんですよ。でそうした時に規制がかかってるなんて梅雨とは知らずやってしまう人もいると思うんですね、
うん、
でだからその辺があとはアナウンスの問題もあろうかと思うんですけども、ねうん、まあ、最終的にはぜひとも専門家っていうことになって宣伝的にはなってしまうんですが、まあそういうところら辺のね、まあ、規制がかかってるっていうと口はばったいんですが、うん、こういうものを決まりがあるんで守っていきましょうと、でひいてはそれについてどう思いますかというようなバーがね今後広がるというか、
うん、
一般の人にもそういうを目の当たりにするというような機会があれば、もっともっとただ単に規制をかけるというところの枠から外れて、格好のいい、いわば格好のいい看板というのはどういうふうなものなのかなという話題にも、ね、なろうかとは思います。
建物とかでもそうやと思いますけれども、結局その昔はっていう形でよう言われますけど、昔はご近所の名があって、京都でもそのどこそこのところから意見が直接来るわけやないけれども、文句を言われへんように周りと合わせてなんか京町屋がずっと増えてったみたいな歴史があったみたいに、その目立ちすぎひんけれども、そこそこのなんかみんな共通のデザインセンスみたいなのがあって、でその中で、ここは何屋さんやないうのが分かるようなうまいことをなんかあったんやけども、私だけいうのが広告が増えてったり建物が増えてったりすると、なんかみんな共通の認識の規制を作らなあかんよねいうことで、まあ、景観条例ができたようなことかなということで、まあ、理解してるんですけれども、
うん、そうでしょうね、うん、迷うとね、昔どういうことがあったかなということを見返すと結構参考になるんですね。で物を金属素材がなかった時代なんかはみんな
布に書くか木に書くか、
で看板っていう字そのものがそうなんですけれども、江戸時代ぐらいから、見る板と書いて看板と書きますが、自分のところで売ってる商品をレリーフにしたり色を使ったり書いたりして、ここではこんなん売ってますよみたいな、書き方をしてようかと思うんですが、そういう昔の方がやられてた方策というか、そういうスタイルだったかなっていうのを見返すっていうことも今後の参考になるのではないかなと思いますけどもね、
はい。看板もね、結構昔の看板も見直されているようで、看板もコレクターの方がいらっしゃるようですからね、こう後世に残るいい格好のいい看板をまた児玉さんも作ってください、
は
い、
頑張ります、恐れ入ります、
はい、そういうことで、今月は景観ということでお話を看板の方からしていただくという回になりました。本日は、株式会社児玉製作所の児玉正人さんにお越しいただいて話をお聞きしました。京都ひと町出会いもん、この番組は京都府建築士会の提供でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。